詩編の6編から今日10編までをお読みしたいと思いますけれども、午前中に8編を読みましたが、実は8編のみならずこの6編から10編までの間でも同じテーマがあります。それが弱いものが一つのキーワードになっていて、そしてその弱い者たちをかばう神のお姿を見ることができます。神が弱い者たちを顧み、そして顧みるだけではなく救ってくださるというその内容が、見ることができます。では、6編の、3節まで読みますね。指揮者のために8弦の盾ごとに合わせてダビデの賛歌。主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか、あなたは。ダビデがこのようにして祈っている祈りは病の時の祈りです。ですね、この衰えていて癒してくださいと書いてあります。骨がおののいている、恐れおののいている。骨という言葉が聖書には数多く出ていまして、全身、骨、私たちも使いますよね。この、なんですか、この、なんていうのかな。体全体、体の奥底から感じるっていう、そういう表現としてですね、骨まで、骨まで愛してって言ったらちょっと違うか、意味が違うか。そういうね、そういう意味でここで使われています。で、私たちが、理解しにくいことは、この詩編に出てくる、また聖書に出てくる人たちと私たちの違いは医療技術であります。それが当時はありませんでした。私たちが持っているものもありません。だから病という言葉が出てくるときには往々にしてもう死ななければいけないという、そういう、死との隣り合わせ、なわけなんですね。本当に病にかかれば病院があるっていうのがすぐにこの私たちの頭の中で関連付けられますよね。けれどもそうではありません。私たちがいた宣教地でもですね、意外に、病院はしっかりしたのがあるんですけども医療技術が発達しておらずに、例えば大学生の子が C 型肝炎で亡くなるとかですね、よくそういう話を聞きました。ですからその中で必死に祈って、その死と隣り合わせのところで祈りが答えられていく、そういう内容になっています。それでそのような中で一節では、身怒りで私を責めないでくださいと、これ呼ぶ記にも出てきたんですが、病にかかる、あるいは誰かが死んでしまうとか不幸が訪れるというと、反射的に自分の罪のせいだと思うわけなんですね。で、確かに直接的に、罪のゆえに病にかかっている人は聖書に出てきます。例えば中風の人に対してあなたの罪は許されました。またベテスダの池で癒された人に対しても、癒された後にもう罪を犯してはならないと言われました。けれども多くの場合はその痛み、肉体の痛みを通して、その別に直接的な罪ではないのにもかかわらず、過去に犯した罪を思い出したりするわけなんですね。で、その原因というのはやはりアダムが罪を犯したからです。アダムが罪を犯したので病も死も世界に入っていったわけなんですね。だから病にかかるときに、この怒りで私を責めないでください、懲らしめないでくださいという、そういう漠然とした罪に対する神の怒りを感じてしまうわけなんです。で、まずそこから彼は祈り、いつまでですかと切なる訴えを 述べています。切迫した思いですね。でこのような嘆きの祈りが詩編には数多くあって、これは尊い祈りであります。その嘆き、切実な思いで神の前に出ていく、イエス様の前に出ていくという姿を私たちは福音書の中で何度も見ていきます。中部の人を担いできた4人の者たち、12年間の長地の女、カナン人の女で娘が悪霊に疲れている盲人バルテマイとか、反対、周囲の反対を押し切ってでもイエス様のところに行く、その中において癒しを経験していくわけなんですね。でヤコブ書においてもヤコブがこう教えています。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。ちょっと飛ばして、あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。切に頼んでいくんですね。で4節をご覧ください。帰ってきてください、主よ、私の魂を助け出してください、あなたの恵みのゆえに私をお救いください。病の中にいると神の臨在を感じられなくなる、不在を感じてしまう。だから帰ってきてくださいと祈っています。そしてあなたの恵みのゆえにという言葉がとっても大事です。このダビデが歌っている詩編の中には、神が私を義と認めてくださる、生徒を特別に扱ってくださる、御顔を照らしてくださる、神が良くしてくださるから救ってくださいなんですね。私が何かではなくて、神と自分、神が私によく好意を持ってくださるがゆえに救ってくださいという祈りを捧げているわけなんです。でここの恵みというのはヘセットという言葉で、まあ、愛とも訳すことができますけれども、真実を尽くして愛すると、いうことですね。決められたこと以上にする必要がないんだけど、愛を持っているがゆえにその助けの手を伸ばすと、まあ、そういう意味合いになっています。で5節で、死にあってはあなたを覚えることはありません、黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。死の危機に瀕している中でこの歌って祈っているわけですが、黄泉ですね、これが死後に行くところであります。で死をそこでは褒めたたえることはできないと言っています。旧約時代においては天における賛美とか、また復活の希望というのは明らかにはっきりとされていないので、まあ、このようなことを言っているわけなんですけども、でも大事なのはダビデがですね、ここで主を覚えて主を褒めたたえることというのは好き嫌いでやっているのではなくて、これが私が生きている目的であり使命なんだということなんです。賛美をすること、褒めたたえること、感謝を捧げること自体がもう一つのミニストリー、一つの自分の神から召されている働きなんだよと。クリスチャンとして生きるというのは賛美して生きるものであって、これはなんか歌いたいからとかですね、感謝したいからとか、そういう話ではなくて、もうそのために私は生きているんだよと。だから今死んでしまってはそれができないではないですかという訴えになっているわけなんですね。そして6節7節、私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不思議を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。もう、この苦しみ、体の苦しみと痛みのゆえに夜も寝られない状態、涙があふれていくと、精神的な疲れも今出てきています。でこのすべての敵のためにと書いてありますけれども、精神的な疲れに加えて、いやそれに関連して霊的に攻撃を受けるんですね。つまり神が自分から顔を背けている、私は罪の中で滅びる、まあ、このような言葉を敵が囁いている状態です。まあ、私たちが肉体また精神が疲れているときに、 このような霊的な疲れ、攻撃が始まります。でも先ほど5節で、あなたの恵みによってお救いくださいという言葉がありました。で、その祈りに神は応えてくださるんです。不法を行う者ども、皆私から離れて行け、主は私の泣く声を、どうですか？聞かれたのだ。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように。彼らは退き、恥を見ますように。瞬く間に。ダビデにとっての満足は、主が祈りを聞かれる、あるいは主が答えて語ってくださるというところにあるわけなんです。それによって敵を退けることができました。ヨブのことを思い出してください。ヨブはまだ病が治っていない時に神から語られて心を満足させることができたわけなんです。まあ、後に彼が癒されたと思います。でもこの時点ではまだ癒されてないのではないかと思うんですよね。何か癒しが起こったから今このように言っているのではなくて、癒されるというその神の語りかけを受けたからなのではないかと思うんです。それによって彼は祈りの答えそのものが彼に力を与えました。で、このようにして霊の戦いを戦うんですね。神に従いなさい、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと、ヤコブの4章の7節に書いてあります。次、7編に行きましょう。ベニヤミン人クシュのことについて、ダビデが主に歌ったシガヨンの歌。今ダビデはサウルから逃げているときに書き記しています。ダビデが逃げているときに、そのサウルのところに同族のベニヤミン人が集まっていました。で、サウルはベニヤミン人たちを なじったんです。なぜならば、このヨナタンとダビデが話して契約まで結んでいるということが後になって分かったんですけども、お前たちなぜ私に知らせなかったんだ、私のことを思ってくれる者がここには誰一人いないと、こう言ったわけなんです。そしてサウルは、私だったらあなた方に褒美、畑などの褒美を与えたり、また昇進を、高いくらいに昇進させることもできるのに、とこのように言ったんですね。で、そこでベニヤミン人のこのクシュという者がダビデのことについて、あることないことを話したようです。まあ、クシュという言葉出てきますが、ベニヤミン人出てくるんですけども、で、ダビデはですね、エンゲディのところで、自分が隠れているところ、ホラー穴に、サウルが入ってきて、出た後でそのサウルに話をしましたよね。で、そこでこう言ってます。ダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。第1サムエルの24章の9節に書いてありますが、このようにしてサウルに対してベニヤミン人が、ダビデがサウルに害を加えようとしていると言い含めたんです。そのことも手伝ってサウルはダビデを追い回していました。ですから、この7章の内容は言われのない告発、中傷です。やってもいないことをやったというふうに言われることによって、物理的にも被害を受けていくという、そういう内容になっています。私の神、主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべてのものから、私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に、彼らが獅子のように私の魂を引き裂き、さらっていくことがないように。 ダビデが今追われています。そこで最も彼は知恵あること賢いことを行っています。あなたのもとに身を避けました。これは前回の学びでも2章の11節で主に身を避ける、私たちがこの幸せ感安心を持つときなぜかって言って2つのことを話しました。養われているということ、生活が保障されているということですね。あともう一つ、安全防衛と言ったりですか、安全保障の安全ですね。それによってこの外敵から守られているですね。で今身を避ける、避けているんです、避難しているんです。どこに？主に避けています。ご自身主との交わり関わり、これこそがダビデが自分を守る保証となっているということです。でその抽象について、獅子に例えているんですね。自分の魂を引き裂くという言葉を使っています。で事実抽象を受けるとどうなるかというと、このことが起こるんです。ダニエル書の3章でも同じように友人3人がこのネブカデネザルの建てた金の像を拝まなかったので、このカルデア人がですね訴えたって書いてあるんですね。訴えた、で訴えたというのは実はこの新改訳の言葉直訳すると肉を引きちぎったっていう意味になります。これだけのこの害を抽象はすることができると。ですからガラテヤ書などいろんなところに肉の行いが列挙されているところに不貧困や偶像礼拝と並んでそしりが出てくるんですよね。3節、私の神主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しいともに悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者からゆえなく奪ったのなら、敵に私を追わせ追いつかせ、私の命を血に踏みにじらせてください。私の魂を塵の中にとどまらせてください。セラ。もしダビデが彼らがサウルに言い含めているようなことを実際行っていたら、確かに敵によって私を殺してくださいと言っているわけです。自分自身の心を今調べてるんですね。親しいともに悪い仕打ちをって言ってますけど、これサウルのことですね。悪い仕打ちをしているのであれば、確かに今逃げているけれども敵が追いつくようにさせてくださいと言っているわけなんです。でこれね、自分が完全無欠、罪を全く犯していないということではなくて、サウルに追われるような何かそれに値する悪を行っているかどうかということを探ってるんですね。で自分の手は汚れていないと、サウルに何か悪を行ったということは何一つないということをこの、調べて言ってるわけなんです。まあ、それが潔癖という言葉ですね。英語だとインテグリティと言いますけれども、インテグリティというのは、潔癖というのはそのなんていうの、完全ではなくてその実直いいですね。実直もいいですし、いわゆる無実ですね。こう世の中で使われる無実に近いものでしょう。で自分自身を調べて今点検してるんですね。でこれってね、私たちキリスト者にすごい大切なプロセスで、第一コリントの11章の31節に、もし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんって書いてあるんですね。そしてパウロが福音を述べ伝えるときに、私はその混ぜ物をしないで、そしてこの清い良心で行っているということを彼はずっと強調していったわけなんですね。私たちがいつもこの心を調べてって、そしてその清さの中でこの働きを行っていくわけなんですね。で6節をご覧ください。主よ、御怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の集いをあなたの周りに集め、その上の高い御蔵にお帰りください。主は諸国の民を裁かれる、 主よ、私の義と私にある誠実とに従って私を弁護してください。まあ、ここは私の義と私にある誠実と言ってますけど、ここで言ってるのはその行いによる救いではなくてですね、さっき言ったその潔癖な方ですね。自分が何かしたしてないということに報いてくださいと、まあ、そういうふうな意味です。でここで大事なのは身怒りを持って立ち上がってください、つまり復讐を神に任せている状態です。前回もお話ししました、イエス様が敵を愛しなさいと言われたこととその神に復讐を任せるということは矛盾してないどころか同じことなんです。自分が復讐をするのではないんです。自分の手で復讐をするのではなくて主の手で復讐をしていただくということなんです。で今ここで書かれている7節にある国民の集いがこの神の周りで集められると、その上の高い御倉にお帰りくださいと。で、この様子というのはどういうものかというと詩編の第2編で学びましたが、愛集まって国々が神とキリストに逆らうという場面と同じあるいは似ている場面であります。神がしかもこの神が集めているというこの主権が書かれているわけですよね。神がそういう悪者どもをそのが一気にこの愛集まって戦っているところを神が裁かれると、それを今自分が敵に取り囲まれている中において当てはめて祈っているわけなんです。大事ですね、この神が究極的に行ってくださる技なんですけれども、その同じ神が自分のその個人的な生活の中で、まあ、似たようなことが起こっているときにその御言葉を当てはめて救いを求めていくということはとても大事なことです。終わりの日についてお話ししますと、とかくまあ10年後20年後に起こるかもしれないと、このように将来のことだけに限定をして考えてしまいがちですけれども、そうではなくて例えば今抽象を受けているときにその抽象に対して裁きを行ってくださる方はもちろんイエス様が定められたときに、神が定められたときに行うわけなんですけれども、今この場所で彼らを裁いてくださいという言葉で言い表すことができるわけなんです。9節、どうか悪者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心と思いを調べられます。私の盾は神にあり、神は心の優な人を救われる。今その正しい神、自分を義としてくださる神が心と思いを調べられると、先ほど言ったその自分のことを調べているわけなんですけれども、神がそれをしてくださいますと。でここで言っているね、このちょっと意味合いがね、それぞれね日本語と違うんですよ。この心というともっといろいろなんかいろんなことを意思を使って考えていくのも心に含まれています。心の中で思ったっていうふうなこの言葉があるんですけれども、聖書の中でその心っていうと私たちはなんかこう感情に集中してしまいがちですよね、気持ち。けれども聖書はもっとこの知性を使っていろいろと考えていくと。で思いというのがむしろこの腹から感じるっていう感じですね。この部分ですね、肝臓というのがよく出てきますけれども、腹で感じる、胸で感じるとなんかちょっとこう表面的だよね、まだね、ここら辺であかわいそうねっていうのと、腹のこの下の部分であーっていうのと全然違うでしょ。 断腸の思いっていうのがあるじゃないですか、あの中国の言葉で。それに近いこの言葉がここで使われていて、主がそれを全部ことごとく調べることがおできになるということです。ですからヘブルの4章の13節に書いてある言葉に通じるんですが、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと。ですから私たちが何て言ったらいいかな、午前中もお話したんですけども、午前中じゃないや、新しい信者の学びかな、私たちがこの全てのものを裸のようにして見ておられる神の前に出ていき、そしてその自分の悪いものであるとか汚れているものであるとかも全部を見ていただき、そのものが全部キリストの血によって洗い清められているという信仰に立っているときに、その人は正しいと言われるわけなんです。ですか？で、私の盾は神にあり、また出てきましたね、この自分を守ってくれるという方が神様で、心のすぐな人、この心はすぐだっていう意味では神を盾にしている人、神に守りを任せている人、これが心がすぐな人であります。次、神は正しい審判者、日々怒る神、悔い改めない、悔い改めない者には剣を研ぎ弓を張って狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされる。正しい審判者だと書いてます。この天と地を作られた方、この秩序を作られた方は義をもって世界を治めておられる。そして大事なのはここでは日々怒る神、単に怒るのではなくて日々怒ってらっしゃるんです。これね、怒りっぽい人みたいに考えないでください。そういう意味ではなくてですね、悪に対して見逃すことを一日たりともしてないよということで、神はこの悪事に対して何も行っておられないではないかと私たちはよく感じるんですよね。しかし一日たりともこの悪を見ないでいることはない。この悪に対して必ず報復、報いを与えるよという意味で日々怒る神となっていて、なっているわけなんですね。24節、見よ、彼は悪意を宿し害毒をはらみ偽りを生む。面白いですね、これなんか赤ちゃんが生まれるような感じで書いてありますよね。悪意から偽りが始まります。悪意があるとですね、それは必ず害毒をはらむ、はらむ、妊娠するわけでしょ。そして偽りなんですよ。偽りという言葉を聞くときに、何かこう事実に即してないことを話すことを、何ていうのかな、この偽りだというふうに捉えると思うんですけれども、例えばどっちが偽りなのかということを考えるときにですね、例えばラハブが、このイスラエルの民がもう出てったと言っているのが嘘か本当か、でもダビデが逃げている場所を告げ口する自婦人とかもいるんですね。彼らは本当のことを言ってるんですけれども、聖書の定義に従いますと前者ラハブの場合の方が真実なんです。そして自婦人の方が偽りなんですね。例えば全く同じことを言っているにしても、悪意を持ってニコニコ顔をしながらですね、淡々と話しているのと全く同じ言葉で全く同じ口調で話している。でも悪意があるのと善意で話しているのでは 聞いてる人はよくわかります。周りは気づかないかもしれない、ね、なんか私がなんか、ね、いつもなんか好きじゃない好きじゃないっての口癖になってるけどね、広告でね、こう上手な話し方とかですね、あるんですよね。でああいうの見るとね、なんかねちょっと腹が立ってくるんですよね。もっと大事なのは心でしょって。上手に話しても下手くそでも心なんですよ。悪意があるかないかで、あるいは善意でこの偽りのない愛を持って話しているかどうかなんですよね。そっちの方が大事なんですよね。いくらごまかしても必ず偽りになるんです、悪意を持っていれば。そして彼は穴を掘ってそれを深くし、己の作った穴に落ち込む。その害毒は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳天に下る。これ興味深いですね。詩篇の中に何度も出てくる真理原理なんですよ。いわゆる日本語で言うと墓穴を掘るです。わかりますか、墓穴、墓の穴ですね。自分が入っていく墓の穴を掘っているというところから、自分が仕掛けた罠に陥ることです。でこれが聖書の原理、神の作られた原理なんですね。サウルがダビデを何度となくペリシテ人の手に陥れようとしましたけども、サウルは最後どうなりました？ペリシテ人の手に自分が陥ったんですよ。自分が悪意を持って行った通りに、その悪が自分の身に降りかかるわけなんです。そして17節、その義にふさわしく主を私は褒めたたえよう。意図高き方、主の皆を褒めたたえよう。ん？17節ですね。困難な時でもダビデが主を褒めたたえているわけなんですね。それで祈りの力が発揮されるわけなんです。まだそれが解決されていないであろう状態なのに、もう褒めたたえているんです。新約聖書の中でも困難な中で賛美をし祈っている場面が出てきます。ピリピですね。ピリピでパウロとシラスが鞭が打たれて牢屋に入れられた時に、なんとその夜に彼らは祈って賛美を捧げていたとあります。そうしたら、これ順番が逆じゃないんですよ。その、ね、大地震が起こって、そして鎖がほどけて、でこの看守が恐れたんですよね。だって囚人を逃がしたら自分がその同じ罰を受けなければいけない。でもおそらく彼は、看守はですね、この神の裁きを感じ取ったでしょう。自分の身に降りかかるこの裁きを感じ取ったんでしょう。どうやったら救われるんですかと。そしてパウロが、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。悔い改める者には救いがあります。神の憐れみがあります。悔い改めない者にはその頭上に、その悪脳天に、その悪が下るわけなんですよね。そして8編ですね。指揮者のためにギテとの調べに合わせてダビデの参加、この6編において、病の中にいる私たちの嘆きを神が聞かれる方なんだということを見ました。7編においては中傷を受ける弱き自分、これを神が擁護してくださるという約束であります。そこにあるのは弱き者、貧しき者、小さな者、その者たちを通して神は力ある働きを行われるという流れなんですね。それで8編ですが、私たちの主主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のための、敵と復讐する者とを沈めるためでしたと。午前中もお話ししましたが、賛美の言葉によって神の国が広がっていきます。でここをですね、 このちょっとこう歪曲して教える可能性がある言葉ですね。ここは積極的な告白、ポジティブコンフェッションというそういう偽りの教えがあります。この自分がこう告白する、宣言すると、それがその通りになっていくと、ね、私は100万円来月には貯まります、ね、それ100万円、いや本当そうやって教えるんですよ。本当にそうやって教える、そういう意味ではないです。そうしたら血の巫女とか幼子という言葉を使ってません。無力なんです。何もできないという意味なんです。これはそうではなくて、むしろ一方的に神がしてくださっているということを強調しているんです。自分ではなくて、自分たちではなくて、そのもう神が行われていることを喜んで賛美をしている者たちを通して神は物事を行われるわけなんです。そして3節、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海獣を通う者も、私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。小さきものを用いて力あるものも屈服させる神の力が働くんですという、その内容ですね。魅力的な人たち、私は教会に来てというか、初めて教会に行こうかなって決めたきっかけになった、ある人がいます。男性で、いつも何かブツブツ言っていてもしかしたら精神的に病を持っているかもしれないなっていう方でした。常識がない、一般社会であまり適応できないのではないかなと、人間的にしたら考えたら私の方がまだクリスチャンじゃないけども、常識的な動きをしているかもしれない。でも不思議に安心していけると思ったんですね。一時期行ってしまった異端の教会にはですね、もう有名大学の若者たちがですね9割占めてましたね。有名大学に限らないですけど、大学生なんですけどね、有名大学の人がたくさんいました。私はそういうところ変だなって、でむしろ何でもない人、むしろ劣っている人、むしろ敬遠されるような、そういう人を用いるんですよ。そういう人のところにキリストがおられるんですよ。ですから後ろめたさを私たちは多かれ少なかれ感じています。むしろでもその後ろめたさこそが神が招いておられるその原因なんですね。愚か者、弱い者を神は選ばれている。で先ほども交わりの時にお話ししたんですけども、じゃあ後ろめたさがなくなったらどうなるんですかって、自分の努力で克服できるようになったらどうなりますかって、魅力がなくなります悪い意味で、きちんとしたクリスチャン、模範的なクリスチャンだけが集まったら、そこには神の国の力は現れないんですね。9編、指揮者のためにムテラベンの調べに合わせてダビデの賛歌、この9編ではダビデが終わりの日を眺めながら、終わりの日の幻を見ながら、国々に対する勝利を歌っているところであります。私は心を尽くして 主に感謝します。あなたの苦しい技を余すところなく語り継げます。私はあなたを喜び誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒めたたえます。喜びにあふれて神に感謝しています。まず心を尽くしてという言葉、これ心にあるすべてのものを持ってという、まあ、情熱的であり、また自発的な主への感謝の思いであります。で、苦しい技とありますが、これは私たちの思いをはるかに超えたところでもう行われる技であります。驚き呆れたという言葉が使徒の働きにも多く出てきますけれども、こういうことですね。思いもよらない、私の思いとあなたの思いは異なると主は言われると、イザヤ書の55章に書いてありますね。私の道はあなたの道と異なると、天が地よりも高いように、私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道はあなたの道よりも高いと、そのような苦しい技、ちょうど意表をつくことを神は行われるんです。ペテロに対して、夜通し釣りをしたペテロに対して、網を下ろしなさい。常識では考えられない、非常識なんですよ。このことを通して神がことを行ってくださいます。で、それを余すところなく語り継げるという言葉があります。で、ね、この、ね、余すところなくという言葉はですね、この語り継げるという言葉がどっちもそうですね、その何か感情的に話してるんではなくて、知性を使ってこのよく考えて主への思いをこうじっくりと話していくというような意味合いがあります。まさに福音書がそれですね。福音書が何で4つもあるのか、これ、ね、じっくりと、ね、見ていくとですね、その福音書の中にある著者の一人一人の情熱が伝わってくるんですよ。その同じ話なんだけれども、ちょっとこの順番が違かったりですね、いろいろするでしょ。で、よく見てると、なんで同じこと言ってるじゃないとかって思うんだけども、何回も言ってたりするんですよね、イエス様がね。それで違う順番になったりもします。で、同じことを言ってても、今あの恵比寿の学び来てる方はですね、このルカによる福音書でね見ると、同じことを言ってても実は全く違った意味でイエス様が意図して語っておられる場面もあるわけなんですよね。で、一人一人このイエス・キリストを見て、この方がイエス・キリスト、私の知ってるイエス・キリストなんだと、これを伝えていくというものなんですね。皆さんも語り継げてください。なんか私ばっかりがいつも毎週語り継げをさせていただいてるんですけれども、僕も礼拝しています、皆さんと共に一緒に。だってダビデだって礼拝してる時に語り継げてるでしょ。神のことを語り継げるんですよね。自分が、私がこうなってこうなってこうなって、わあ素晴らしく、私、神を語り継げたい、誇りたい、神のことを威張りたいですね。で、ここにあなたを喜び誇りますとあります。で、意図高き方よと書いてあります。で、これが第2編でも学んできたところですね。地上においては騒動が起こっても、天においては嘲笑っているという余裕がある。また地上で起こっていることについて神様があたふた何もしていない、影響を全く受けていない、むしろ受注にはまってるんです。地上でそのことを行っている者たちの方がですね。これがこの天におられる方、これ地上ではなくて、地上に住むのではなくて天に住んでおられる方の意味合いになってきます。この詩編の中にも出てきますね。お前の神はどこにいるのかと国々が言っているけれども、私の神は天にいて、ことごとくご自分のなされることを行っているんだと。お前たちの神は何だ、目があるけど見えないじゃないか、耳があるけど聞こえないじゃないか、口があるけど聞けないじゃないかと。天におられる神なんですね、意図高き方。そして次いきます。9編の3節、私の敵は退く敵つまずき、あなたの前でついえ去ります。 あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てて永遠の廃墟、あなたが根こそぎにされた町々、その記憶さえ消え失せました。正しい審判者の神を彼は見ています。正しい訴えを聞き入れてくださり、敵どもがついえ去る、つまりもう一切なくなってしまうとですね。これ正しい訴えという言葉を聞くときには、この詩篇の中では何て言うかな、神を信じるがゆえの訴えなんですね。神に対する情熱を持っているがゆえの訴えであります。で、神ではなくて人が崇められる、神ではなく人が中心になっていく、これに対する怒りが晴れる時が、この正しい訴えが聞かれる時であります、ね、滅びが完全だと、記憶さえ消え失せるとあるんですね。これ神の国の姿ですよ。神が支配される。でしかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。今7節ですね。8節、主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われると。常しえの御座に神がおられるんです。これは前回品川の家庭集会で話しました。あ、すいませんね、まだアップしてませんでしたね。まだこの IC レコーダーの中に入ってますので今日アップしますが、前回ですね話したのが、初めに神が天と地を創造したという言葉そのものに、神が天地よりも前におられたということが前提になってるわけでしょ。で、創造したということは神が支配しておられるわけでしょ、天と地を。つまり永遠なんですよ。永遠の昔から神がおられて、すでに支配できるほどのこの王座を持っている、御座を持っているわけなんですね。ゆえに人々を公正に裁くことができる、世界を裁くことがおできになる方であります。神はこのことをイエス・キリストをよみがえらせたことによって明らかにされたと、パウロがアテネの人たちに話すんですね。あのアテネの人たちは偶像を拝んでましたけれども、今までは見過ごしていたよと、神は。けれどもこう言ってますね、使徒の17章の30節と31節に、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神をお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、お立てになった一人の人というのはイエス様ですね、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのですと。イエス様の復活を述べ伝えるということは、日本人であってもまだ神のことを知らない人であっても、あなたは言い訳が聞かないんだよ、この方こそが全ての人を裁くように定められた人なんだよということを証ししているわけなんですね。そして9節、主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦、皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでしたですね。これ対比ですよ。ずっとこの悪者を神はついえ去る、ね、なくしてしまう。でも虐げられている人、苦しんでいる人は見捨てられない、対比ですね。悪者は見捨てられる、苦しんでいる者、虐げられている者は見捨てられないと。そしてあなたを尋ねられるものをお見捨てにならない。だから、この虐げられているっていう時に、この使わっているなんていうのかな、あの言葉、それと神を尋ね求めるっていうのが一緒になって今話されてますよね。 詩篇を読むときはですね、この窓なりにあるのは同じ意味、同じ人を指しているときに、こう違う表現で言っているということがよくあるんですよですね。だから虐げられているのは神を尋ね求めるがゆえに虐げられているわけなんです。だから神を認めない社会の中で生きている時というのは虐げられているということなんです。少数派なんです。迫害を受ける方なんですね。神を求めているから。でもそのような者たちを決してお見捨てになりませんよというのがここで書かれていることなんですね。十一節、主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、国々のために御業を告げ知らせよ。地に報いる方は彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならない。シオンが出てきましたね。午前中も歌を歌いましたよね。シオン、最後の歌、なんだっけあれ。我が神主よってね、シオンが出てきましたが、なんかシオンチャペルとかで、シオンっていう言葉をたくさん使うじゃないですか。で、私もクリスチャンになってからですね、なんちゅうのかな、全部意味知りたかったんですよね。なんでシオンって言ってるのかなって。で、分かりたい分かりたい分かりたいってつい最近ですよ、ちょっと数年前ですよね、シオンが分かったの。シオンに立った時ですね、ダビデの町っていう遺跡があるんですよね、エルサレムのね、あそこに立った時、ああようやくシオンに立てたって、クリスチャンになってからずっと疑問に思ったことがですね、ようやくあそこに行ってですね、ああここなんだって分かって、あそこにダビデが神の箱を置いたんですね、置いたんですよ。そして神がおられるという、そこに主が戻ってきてくださると。でそしてですね、次に国々のために御業を告げ知らせるってね、告げ知らせるという言葉、さっきは語り継げるという言葉ありましたけれども、この告げ知らせる、語り継げるっていうと説明していくっていう感じですけれども、告げ知らせるっていうと宣言していくって感じですね。詩篇に何度も出てきます。しかも国々に対してってあります。国々というのはまだ神を知らない人たちという感じですね。ゴイムという言葉、まだ神を知らない、つまり神に褒め歌を歌う私たち、神を信じている愛している者たちの間だけで褒め歌を歌うのではなくて、それにパッケージで神を知らない人たちに主を告げ知らせる、つまり福音宣教です。ですから私たちの間で福音、主を褒めたたえるということはとても素晴らしいことであると同時に、この神を褒めたたえるという行為、情熱を持っている人は必ずまだ神を知らない人に神を告げ知らせるという情熱も与えられるわけなんですね。これもパッケージですから。だから伝道や宣教というのは信仰生活の付け足しじゃないんですね。もう私はちゃんと日曜日礼拝来て神を賛美してますけど、伝道が難しいです、ね、そうじゃない。礼拝に来たら語らざるを得ない。礼拝に来たらもちろん知性をたくさん使いますよ。そのどうやって語るべきかということを、それにしっかり整えられていく必要があるわけですけども、語っていく、知らない方々に話していく、私が好きじゃない、またなんか口癖になってね、好きじゃない、好きじゃないですよね。クリスチャンの間で2種類あるんですけど、クリスチャン用語を使ってですね、こうザーッと話をして、この例えば一般の掲示板でもクリスチャン同士、クリスチャンの言葉を使ってボーッと話ですね、それだけで終わっちゃうんですね。でクリスチャンじゃない人が入ってきてもチンプンカンプンという。もう一つは、これは今ね、この一般のクリスチャンですけど、もう一つは指導者、牧師たちとかよく勉強してる人たち、神学用語を使ってですね、ボーッと話して、好きじゃないんだよね。見てる人どうすんの、クリスチャンじゃない人が。いいんですよ、内容同じこと話していいんですけども、クリスチャンじゃない人がとの接点ですよ、接点、コンタクトするところ、これを差し出していく必要があるわけなんですよね。でつまり御言葉をイエス様について話していく、交わっていくということは、未信者の方々に対する接点も探りながら話していくというパッケージになっているわけなんですよね。 で、貧しい者の叫びを忘れることはないとこのダビデが言っています。で、貧しいっていうのはですね、主がおられなかったら私は何にも残りませんという窮乏状態のことです。貧しいというのは経済的にも貧しいというのも含まれるあるんですけれども、それ以上に例えばダビデも自分のこと貧しいものって言ってるんです。ダビデだって王様だからお金あったでしょ。でも貧しい、神がおられなかったら私はもうやっていけないです、神がいなかったら私は無ですと、乞食ですと、それを顧みて、その叫びを神は顧みてくださるよということですね。13節、主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は死の門から私を引き上げてくださる。私はあなたのすべての誉れを語り継げるためにシオンの娘の門であなたの救いに歓声をあげましょうと。今憐れんでくださいと言ってますけど、まずはですね、悩みがありました。死の門と書いてます。これは死ぬ直前ということです。ですね。けれども救ってくださったと。今度は同じ門ですけれども、シオンの門ですよ。つまり神を礼拝する門、神にお会いする入り口のところに、その救いをですね、その死の門からこっちまで救われたということを歓声を上げて喜んでいるわけなんです。国々は己の作った墓に陥り、己の隠した綱に我が足を取られる。主はご自身を知らせ裁きを行われた。悪者は己の手で作った罠に かかった。被害音セラ、墓穴を掘る、まあ、出てきましたね。その悪によって滅びると、先ほどはサウルの話をしましたが、思い出すのはここでね、ユダヤ人であるダビデたちを滅ぼそうとしている、思い出すのはハマンですね。悔いをですね、用意したわけですよ。で、調べると僕は悔いっていうのはですね、ただこのなんか晒しにするためにねやってるのかなと思ったら、前回エステル記学んだ時には突き刺す悔いだって書いてあるんですね。えぐいですけれども、それを用意してた。で、彼がその悔いに突き刺されたんですよね。悪者どもは黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も、貧しい者は決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもなくならない。また再び対比ですね。悪者どもは黄泉に下って忘れられると。神を知らない者たちです。しかし貧しい者は決して忘れられないし、望みも過ぎ去ることはない。で、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと、第一コリントの最後に書いてある通り、いつまでもその希望はなくならないよと。で、私ちょっとねえぐい話をしてしまって、さっき申し訳なかったんですけども、でもね、実際に私祈り始めました。昨日、ね、久しぶりに祈りをしました。その先ほど一緒にお祈りしました残虐な行為ですね。で、聖書には書いてある、まあ過去の出来事としては私たちは受け入れられる残虐行為もですね、今この現代にやるかと。で、あまりにもその特に小さい子どもたちが、しかも神様を信じている子どもたちの首を切るっていうですね、腹渡にえくり返る以上ですね。今私がちょっとこれちょっとすごい肉で話しますよ。私ね、アメリカが絨毯攻撃してもですね、イラク北部をもう全然構わないよって思うぐらいですね。でもその IS の人たちも神様の救いを受けなければいけない人たちである。パウロさえもお救いになる。テロリストですよ、パウロって。今の言葉に直したらお救いになるんでしょ。で、その時に私は祈り始めているのは、このダビデのこの激しい言葉っていうのは、で、聖書に出てくる激しい言葉というのは、あ、文字通り祈っていいんだっていうことです。その小さな女の子の しかもクリスチャンの女の子の首をちぎっていくものがですね、あ、裁きの時には同じように裁かれるんだ、同じ報いを受けるんだ。平安が来るんですよ。平安が来ます。神が公正な裁きをしてくださるんだ。貧しいものをかばってくださるんだ。決して見捨てられないんだ。必ずその害を与えたものに対する同じ物差しで報いを与えられるんだ。だから悶々としている、ふつつとしている、そういう怒りというかうめきというものもダビデはクリアできた、克服できたというのはやはりここなんですよね。復讐を主に委ねるわけなんです。そして私たちはそういう残虐な殺戮というのを日本ではあまり見ませんけれども、ほとんど見ませんけれども、人の知恵や力、人の正しさ、そしてキリストではなく自分たちだけで生きている、まあ、そういう人間の国、人間の都ですね、まあ、そういうふうに言っていいと思います。で、終わりの日にこれ裁かれるよと明確に聖書は教えています。黙示録の18章ですね、よく読んでみてください。黙示録の18章を見るとですね、贅沢品ですね、贅沢品が列挙されています。地上の商人がですね、この巨大な富をこの集めるのに、このその中の彼らが関わっていて、あと王、地上の王たちが女と不貧困を犯しながらですね行っています。で、その贅沢品がいろいろ列挙されている一番最後には人の命、実際に見ると肉体って書かれているんです。肉体ですよ。肉体が商品になっているんです、まあ、奴隷ということもあるでしょう。しかし神様が怠りない裁きを行われます。裁かれるんです。そして天において、これ19章に入りますと、黙示録の1節と2節で、あのヘンデルが歌った歌が、ヘンデルが歌ったか、ヘンデルがここから取ったんです、ごめんなさい、逆ですねヘンデルがメサイアを歌ったのはここからです。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。で、次です。ここまでは有名なんだけどね。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって地を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの地の復讐を彼女にされたからである。私たちは悶々としたもの、すっきり感を取るために水戸黄門を見る必要はありません。半沢直樹を見る必要はありません。ちょっとすいませんね、なんかちょっと例が良くないですが、黙示録を見ればいいですすいません、首かしげてる人いますけど、昔の人は水戸黄門でね、ちょっと最近の人は半沢直樹でよろしいんじゃないかなと思いますが、黙示録にしっかりと書いてあります。そして実は最後の10編は9編の続きと言われてるんですね。もう題名もありませんね、そのまま同じ内容があるんですが、今度今は喜んで賛美していたんです、今度はね苦しみの中で周りこの投げ、うめきながら祈っている内容になってきます。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の儲けた企みに自ら捕らえられますように。終わりの日を見て、高ぶる悪者が滅んでいった姿、 が、これが9編でしたけども、今はその悪者が圧迫、その悪者が自分の目の前に押し迫っている状態ですね。でやはりここでも最初の6編にあったように、神が遠くに感じてるんですよ、ね、帰ってきてくださいと祈りましたよね、6編で。ここではなぜ遠くに離れてお立ちなのですかと、おられることは信じてるんですけども、近くにおられることがどうもその感じ取ることができないわけです。 2,3 節、悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は死を呪い、また侮る。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいらないの一言に過ぎる。彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。彼は心の中で言う、私は揺るぐことがなく、世々にわたって災いに合わない。神を全く介することのしない高慢な心の現れです。神はいないとする者たちが幸せに暮らしていく姿であります。そして長らく幸せに暮らし、災いは来ないと豪語している姿であります。しかし今の楽しみだけで、その今の楽しみが本当は幻想の世界なんだということに気づいてないんですね。で、彼の口は呪いと、7節です、彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。彼は茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せている。彼は悩む人を捕らえようと待ち伏せる。悩む人をその網にかけて捕らえてしまう。不幸な人は、強い者によって砕かれうずくまり倒れる。彼は心の中で言う、神は忘れている、顔を隠している。彼は決して皆はしないのだ。恐れがない、神への恐れがない。隣人に対して流血の罪を、血を流す罪を働いているけれども、神さえこれを見ていないとつぶやいています。嘘吹いています、ね、両親が麻痺された状態ですね。そして主を立ち上がってください、主を見てを上げてください、どうか貧しいものを忘れないでください。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中であなたを追い求めないと言っています。立ち上がってください、またこれ同じですね、アクションを起こして行動に移してくださいということです。神は行動に必ず移してくださいます。覚えてますか、アブラハム、イサク、ヤコブへの約束ですね。神はされましたけれども、400年後にエジプトでイスラエルの民が苦しんでいるときに、神様はアクション、実行を取ってくださったんです。400年ですけれども、彼らの叫びとうめきを聞いてくださったって聖書に明確に書いてある。帰ってください、立ち上がってくださいと言ってるんですね。立ち上がるというのは、イエス様が再臨される時にも、再臨されることもこう言い含めているような言葉じゃないかなと私は思います。右の座に今はついておられるんです。イエス様もちろん、神はもちろん全てを支配しておられるわけですね。座についておられるから。けれども、まだ悪がはびこるのを許しておられる猶予期間なんですね。恵みの時です、今恵みの日です。ですから人々が悔い改めて、滅びないで悔い改めることを望んで、その悪を用いて、その中において苦しんでいる人たちに対して働きかける時代にあります。しかし立ち上がる時が来ます。イエス様はその座にずっとついているわけではありません。立ち上がって、そしてこの地に戻って来られるわけなんです。敵の足をどうするんですか、敵をどうするんですか、足で踏みつけるんですね。踏みつける時がやってきます。あなたは見ておられました、害毒と苦痛を、彼らを御手の中に収めるためにじっと見つめておられました。 不幸な人はあなたに身を委ねます。あなたはみなしごを助ける方でした。悪者と横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて一つも残らぬようにしてください。先ほど日々怒る方だと、ここでも同じようにじっと見つめておられます。いつも見てそれを、見ての中に収めているって言うんですね。そして横島な者の腕を折ってくださる。一人も残らぬ。だからその何ですか、このみなしごとかですね、不幸な人っていうのはもう神様に身を委ねるしかないんですね。何も手を出すことはできない、抵抗できない人たちです。しかし神はその強い虐げれている者たちの腕を折って無能化する、無能にすると約束してくださっています。このように復讐の祈りを、主に復讐を任せる祈りを行って、16節です。主はいよいよ限りなく王である。国々は主の力滅び失せた。でこの国々っていうのは神を害しない、神のことを全然害しない国ですね。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました、ね、また、ね、貧しい者の願いです。であなたは彼らの心を強くしてくださいます。ダビデ、またそのダビデのと同じように神を求める人たち、尋ね求める人たちの心を強くしてくださると。耳を傾けて虚しごと虐げられた者をかばってくださいます。力を生まれた人間がもはや脅かすことができないように。このように 9編もそうだし10編もそうですけれども、私たち神を信じる者は終わりの日の幻にある神の清算、解決、神の裁きを思いながら、今このようにある人たちのために取りなしを捧げていくように召されている。また私たち自身が苦しみの中にあっても、このなんていうかな、あの言葉ですね、有名なローマの8章の28節ですね、神を愛する者たち、すなわち神のご計画に従って召される者たちのためには、神はすべてのことを働かせて益あるいは善としてくださることを私たちは知っていますって書いてある。知っているという言葉はギリシャ語で経験してるんじゃないんです、直感の方ですね。だから経験上は違うんですよ、悪なんですよ。しかし直感として知ってるんです。なぜか今読んだ通りです。必ず神は悪を裁いてくださり、貧しい者の訴えを叫びを聞いてくださるからなんだということでありますね。終わります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが素晴らしい詩編の詩編を通しての励ましと慰めを与えてくださったことを感謝します。主よ、どうぞあなたが私たちが本当に自分たちの周りのことでいっぱいになったり忙しくなったり、また自分たちが楽しむことをしてしまわないように助けてください。主よ、いつも私たちは貧しい者たちであり、また貧しい者たちと共にいるということ、なぜかといったらあなたが貧しい者たちと共にいるからです。神様、そのように私たちを守ってください。いつまでも高ぶりの罪から私たちを離れさせて守っていてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうかここにいる一人一人の兄弟姉妹にあなたの豊かな祝福と恵みと平安が望んでいますように、そして、あなたをまだ知らない人にこの素晴らしさを語り継げることができるよう、告げ知らせることができるようよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。